日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中。
鹿島のいいねにフォーカス。皆さんこんばんは。2月8日木曜日午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けします。鹿島の魅力をたっぷりお届けする30分、どうぞこの時間お付き合いください。それでは今日の番組ラインナップです。最初のコーナーは鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は1月24日高松小学校、高松中学校で行われた水戸市の銀職人マロさんの漆喰アートの寄贈式の様子をお届けします。続いてのコーナーは大人にフォーカス。今日は第18期鹿島灘学習塾の活動成果展の様子をお届けします。今日のご案内は内野由紀です。どうぞこの時間お付き合いください。
子どもにフォーカス。
それでは最初のコーナー、子どもにフォーカスです。元気な子どもたちは地域の宝物。今日はどんな笑顔に出会えるかな。今日は1月24日水曜日、高松小学校、高松中学校において水戸市の銀職人マロさんから漆喰アートが寄贈されました。寄贈式の様子をお届けします。それではどうぞ。
それではお時間になりましたので、これから漆喰アートの寄贈式並びに講演会を始めさせていただきます。マロさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃーん。
講師の先生を紹介させていただきます。マロさんは銀職人、漆喰アートとして作品を手掛けられる芸術家でいらっしゃいます。茨城県内の子どもたちに夢を叶える大切さを伝えたいと、夢や希望といった思いを込められた作品を作られ、県内各地の学校へ作品寄贈をされていらっしゃいます。本日は高松中学校にご来校いただきありがとうございます。それでは講演の方よろしくお願いいたします。
プロアーティストの銀職人マロです。私は日本で 1% と言われている成功者です。しかし私の人生40年間は地獄でした。すごい苦しい人生でした。小学校、中学校、高校と、ただみんなが学校行っているから俺も行こうと流されて生きてきたからです。何の興味も持たずに社会に出たので、仕事をついては辞めて、ついては辞めて、気づけば転職を15回ぐらいかな繰り返していました。そして毎日酒を飲み、ギャンブルに溺れ、死にたくなったんです。生きててもしょうがないと思ったんですね。気になければ人を殴り、人の悪口を言い、どんどん人から嫌われ、人から嫌われるから自分を嫌いになってしまう、そういう人生を歩んできました。そんな人生がなぜ 1% のプロアーティストになれたか、きっかけがあったんです。死にたいと思ってたから夜山に入ったんです。1日目死にませんでした。そして2日目入った時、私にはあるものが見えたんです。そして私はそこでひらめいたんです。どうせ死ぬんなら最後は何かを一生懸命やってみよう。変えるにはどこだ、頭の中で。茨城県水戸市には、私の地元には県民図書館っていう大きな図書館があります。そこに2年間通いました。自分の好きな本を読んだら 絶対変わらないと思ったんです。2年間自分が興味がない本を選んで、法律の本や自然の本や編み物の本や保育の本とか、もう自分が興味がないものを片っ端から読み始めたんです。これをやり続けたら何か変わるんじゃないかって初めて自分で思えたんです。そして3ヶ月続けていくうちに、興味がなかったことに、これを覚えたらちょっと面白いな、これを覚えると何か生きていくことに必要なんじゃないかなって、大人になってから学ぶ頭が出たんです。それからの成功はまだ早かった。自分の頭の中を全部変えた。嫌いな本を全部入れたら、その嫌いな本が興味というものを与えてくれて、いろんなことを学んだり知ったり、興味ということの大切さを知った。興味を持つということ、何でもいい、興味がないと人生ってつらいのよ。大人たちはさ、簡単に夢や希望を持ちなさいなんて言うけどさ、みんな簡単に持てるわけないじゃん。俺だって持てなかったよ。だから夢や希望っていう大きなものの前の種があるんだよ。それが興味なんだよね。何でもいいから興味を持つ。そして人に流されない、時間に流されない。自分がないと社会に出た時に厳しい。いいことって少ないよね、楽しいことってね。何でもいいから思ったことを、興味を持って考えると人生豊かになってくるから、幸福な人生を歩みたければ興味を持つということ、それを覚えていってほしい。そしてもう一つ覚えてほしいのは、協調性っていう部分。自分を曲げて自分を殺して人に合わせるのは協調性だ。それは違う。多様性の世の中でいろんな考えがあって、いろんな人種があって、それぞれの個性を認知して認め合う。そしてそれが組織になる。それが協調性だと。自分を殺して合わせるようなことはしない方がいい。それは間違った協調性だから、それぞれが個性を認め合う。人は人権というもとでは平等だけど、マロさんは平等じゃないと思ってる。スポーツが得意な人、勉強が得意な人、もうみんなバラバラなんだよね。平等じゃないんだよね。自分の能力を開花させること、そのために勉強がある。勉強って社会に出てから役に立つの？その答えがなかなか言えなかったね。だって自分が役に立つと思ってなかったから。でも勉強が必要って今なら言えるのは、なぜかというと、興味を持つ、いろんなことを知る、記憶する、学ぶ癖がつくんだ。学ぶ癖がない人間は社会に出てからすごい苦労します。なぜか仕事を覚えなきゃいけないから。だってお金もらうんだから、それで、それをずっと続けなくちゃいけない。学ぶ癖をつける。それがついてる人間は社会に出てから成長していける。この学校にいる時間をどう過ごすかで、あとはマロさんのこの言葉を覚えてるかどうかで、一人一人の人生が大きく変わる。全員を幸せにするなら絶対できない。感謝してるんだよ、この命に、学ばせてくれたこの社会に。だからいただいた経験知識は死ぬまでに一人でも多くに伝えて、マロさんは死のうって、もうそこまで覚悟を決めてるから、覚悟でやってるんだよ。熱い人間が今の世の中少ない。社会貢献して、社会貢献すると自信がつくし、この社会で必要とされてて、やった人にしか分からない。昔不良の時は分からなかった。そんなの何のためになるのって。今日はね、みんなに良い人生を送ってもらおう。そしてこれを見たら、そうだよ、あのひげのおっさん興味って言ってたなって、ちょっとでも覚えててほしくてプレゼントします。これ大切なものは土の中。土の中で努力の球根がどんどん大きくなっています。結果が出なくたって、人に褒められなくたって、いつかパンパンになってマヨネーズのチューブみたいにブシュッってバーン、成功の種があったこと。この中からも人生の成功者、幸福感のある、そして覚悟のある、みんなに喜ばれて社会に認められる、で何よりも自分が幸せだっていう、そういう人生を送ってほしいと思います。人として輝いて君たちは生きていける。話を聞いてくれてありがとう。
本日はこのような素晴らしい作品を寄贈していただき本当にありがとうございます。高松中学校は本年度よりこの新しい校舎で高松小学校の児童と一緒の生活がスタートしました。これからいただいた作品のように大きく伸び伸びと小中学生が一緒になって日々成長していけるように頑張ります。本日はありがとうございました、
はい、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは講演を聞かれた高松中学校の生徒さんにお話を伺いします。こんにちは。
こんにちは、辻若葉です。
マロさんという方、今日初めてもちろんお目にかかったと思うんですけれども、印象はいかがでしたか？
すごい熱い人だなと思いました
今日は語りかけるようにお話がありましたけれども、自分の中ですごく印象に残っているワードとか、そういったお話の内容ありましたか？
興味です。興味を大切に生きてほしいって言ってました。
今日この寄贈を受けた漆喰アートなんですけれども、見て率直な感想いかがですか？
すごい意味のこもった作品でとても感動しました。
中学校の授業の中でも美術に関するようなものもあるかと思うんですけれども、自分ではその絵に対しては何か興味がありますか？
はい。
どういったところに？
昔から絵を描くのが好きで今も続けてます。
今は何年生ですか？
3年生です。
というと、もうじきじゃあ受験があるんですね。
はい。
どういった系統を目指してるんですか？
将来は動物園の飼育員になりたい。
そっか。じゃあ今日のマロさんのお話で、その動物にますますね、ちょっと興味を持っていくと実現できるかもしれないね。
はい。
じゃあ頑張ってくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではもう一方お話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
原紫音です。
原さんも中学3年生ですか？
はい。
じゃあもうすぐ受験ということで、中学時代に頑張ったことなど何かありましたか？
本を読むことを頑張りました。
今日の中でも本についてのねお話マロさんされてましたけれども、それについてどう思われましたか？
本は自分の興味を引き出すのに役に立ってるっていうのにすごい共感しました。
自分ではどんなジャンルの本を多く読んでるんですか？
動物が好きなので、動物の本とか読んでます。
今日マロさんが話してらした中で、全く興味のないものの本を多く読んでみようというお話ありましたけれども、それについてどう思われました？
私も挑戦してみたいなと思いました。
講演を聞いての率直な感想、ちょっとお話しください。
自分の人生について改めて考えさせられる講演でした。
わかりました。中学3年生ということで、高校に行くと大きな人生の転機を迎えることとなると思いますけれども、将来は何になりたいなっていうふうに今の時点では考えていますか？
まだ決まってないですけど、人の役に立てる仕事に就きたいです。
はい。じゃあぜひその夢を叶えるべく、ね、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は高松小学校、高松中学校で行われた水戸市の銀職人マロさんからの漆喰アートの寄贈式の様子をお届けしました。銀職人マロさんは東京銀座と出身地の茨城水戸の両方で毎年個展を開催しているプロアーティストです。銀職人マロさんの作品は水戸市のふるさと納税返礼品にも指定されているということですので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。以上、子どもにフォーカスでした。
大人にフォーカス。
続いては大人にフォーカス。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。活動やイベント紹介を通して鹿島の魅力に迫ります。今日は第18期鹿島灘学習塾の活動成果展の様子をお届けします。それではどうぞ。
今日は1月30日火曜日、鹿島市まちづくり市民センターで開かれております鹿島灘学習塾第18期の活動成果展にお邪魔しております。今週から絵画金文字成果展ということで、まずはじめ入りますと右手に金文字、とっても鮮やかなものが飾られております。それではこちらの講座を開かれていらっしゃいます只見先生にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
2週続きでありがとうございます先生。
ちょっと恥ずかしいですけど。
かなり大きな掛け軸になってますね。
辰年なので、この辰がこう上に上がっていく様子を皆さんいっぱい描いてくださいって一生懸命描いてもらったんです。頑張っていっぱい描いてねって言ってできるだけ貼りました。
私がお邪魔した時は金文字ということで線の細い書道の部類のものを見せてもらったんですけれども、今日はね力強い文字で。
そうですね、 新年も辰ですから力強く世界に平和をというアピールをつけて頑張ってもらいました。
この作品仕上げるのにはどれぐらいの期間が？
3ヶ月はかかりましたね。チラシ書きって言うんですけれども、この額に入ってる部分はまだ1年生の部では書いてないんですよ。それを無理やり書いていただいてそれがなかなか大変でして、
お邪魔した時は塾生として通われてからは年数も経ってないというね方々だったんですけれども、素人目にはもう本当に上手でね。
そうですか、ありがとうございます。よく頑張ってくれました
先生が丸く丸くってね、女性らしいというような文字を要求していらっしゃいましたけれども、仕上がり的にはいかがですか？
そうですね、まあ辰という字はもう元気よくっていうことですけれども、チラシ書きに関してはよくできたと思います。はい、
まさに成果が見られるといった展示会になっているようです。先生、教室の PR お願いします。
はい、第2第4土曜日の午後1時から4時まで研修室の302で行っておりますので、どうぞご入会くださいませ。
私もリタイアした後にはお邪魔しますね。その時まで先生ぜひ頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます
書道金文字の忠先生でした。さあ、続いてのブースにお邪魔しております。こちらは成果が飾られていますね、はい、先生自己紹介を改めてお願いいたします。
はい、いけばな蒼月流の横田美智子です。
いけばなと言いますといろいろな流派がありますけれども、先生の流派は蒼月流ということで、特徴は何になりますか？
床の間を離れた時代のね生活空間にあったいけばなっていうことです。はい、
なるほどね。おしゃれでモダンな生け花、本当にね今風のお花が豪華に飾られてますね。
ありがとうございます。
左手2番目にありますのは絵西田みたいな、
はい、
あれを、ね、スポーンと縦に、
そう、高さをね意識した作品ということで、テーマはね、はい、そういうことです。
先生が元としていらっしゃる生け花はどういったところにありますか？
蒼月って言っているのはなんていうのかな、普通のね何でもないような花材でもその人の手にかかるとあのちょっとした雰囲気が良い、新しいなんていうのかな感じのする生け花っていうかね、そういうものを目指しているっていうかね、そういうふうに言ってます。
花器も素敵でして、遠目で見るとブロックの上に刺してあるみたいなイメージのものもありますけれども、
はい、そうですね、やっぱりあの器からの発想っていうテーマもあるんです。はい、もし三角だったら三角の器に対して花材をいかに構成していくか、そういうのとかあったり、花材もそうだけど花器も大切です。はい、
なるほど。先生の教室なんですけれども、うんうん、現在生徒さんを募集中ですか？
もちろんです
わかりました。生活の中が鮮やかになる成果を ね自分らしく生けていただいて、はい、ぜひね、日々の生活が豊かになるようにしてもらいたいですね。
そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございました。
はい、いやいや、こちらこそありがとうございます。
それでは4面あります壁面の2面をほぼほぼ占めていらっしゃいます絵画教室の中村先生にお話を伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
また先生、これいろんなジャンルの絵が並んでますね。
はい、主に水彩画なんですけど、もともと色鉛筆をやってた方も数名おりまして、色鉛筆で描いてる方もいらっしゃいます。
なんか油絵みたいに力強い絵や、うん、淡い感じのタッチの絵なんかもありますけれども、ね、はい、先生の画風は本当にいろんなジャンルがあるんですね。
私の画風はちょっと置いときまして、生徒さんに自由に描いてもらうっていうのがいいかなと思ってまして、水彩絵の具でも透明水彩っていうのと不透明水彩っていうのがあるんですね。こちらの淡い絵なんかは透明水彩で、油絵みたいにこう描いてる作品もあるんですけど、ああいうのは不透明水彩を使って重厚なそういう作品になってるっていうことですね。
大体今回展示されているのは何名の生徒さんの力作になるんですか？
15名ですね。で、
多いですね
こう1人2点ずつということで、ちょうど壁面がいい感じで埋まったっていう感じですね。
この展示をするための作品を仕上げるには大体どれぐらいの期間要されて仕上げられたんですか？
まあ、人それぞれですけど、例えばの風景ありますけど、講座の中で鹿島神宮の方にみんなで行って、で風景をこう描いたりしてるんですね。そういう人たちは3回4回ぐらい会場にいたりするかもしれないですね。 3週間ぐらいかかってるかもしれないですね。うん、あ、
でもそれでも3週間ぐらいでやっぱりイメージとして仕上げられるんですね。
水彩はね、割と手頃に描けたりしますよね。う
ん、生徒さんたちの出来栄えは何点ぐらいになりますか？
点数でなかなかねこれ難しいんですけど、いや、あの、少なくとも思ってた以上になんかすごい皆さん頑張っていただいて、単に上手な絵っていうだけじゃなくて、ご自身のこう好きなモチーフであったりとか、うん、自画像もあったりとか、うん、それぞれ皆さんこう楽しんで描いていただいてるなという感想ですね。
まあ、私あの全然絵は詳しくないんですけれども、風景画、人物画、そして生物、そして抽象画みたいな、本当にいろんなジャンルがありますね。
そうですね、まあ、抽象は私だけですけど、あとまあ皆さん今言ったジャンルに、ね、たくさんジャンルいらっしゃいます。描いた生徒さんも3名ぐらいいらっしゃいますけど、はい、
また他の方の作品をあえてこうやって掲示して見られるのも、これ一つずつまた勉強になるでしょうね。
そうなんですよね、うん、あのやっぱり客観的に自分の絵を見るっていうのはすごい大切で、よく皆さんね、うん、私下手くそでとか言うんですけど、いや、ご本人はそう思ってるかもしれない、周りから見ては本当に楽しいで、そういう意味で飾って皆さんに見ていただくっていうのはすごい大切かなと思いますね。
またこちらね、作品数としてもかなり多いので、展示のバランスっていうのもやっぱり先生一つの腕の見せ所じゃないんですか。
まあ、そうなんですよね、うん、でとりあえずこれあの名簿上にずっと並べたんですけどで何箇所かはちょっと同じような絵が重なってたりするから、そこはこうあえて変えたりっていうのはしてますね。
わかりました。また来期の活動も始まるということで、こちら鹿島灘学習塾では第19期生になるんでしょうかね、塾生の募集が始まっているようですので、はい、お願いいたします。
はい、絵画の方、金曜日の午前中の今のこの展覧会のメンバーですけど、継続して来期もほぼほぼ同じメンバーでやるということ で、それに加えて日曜日の朝9時半から11時半と、あと水曜日の夜ですね、18時から20時30分、働いてる方とか平日の夜とか日曜の朝来れたらいいなと思って、そういう2つの教室をプラスしてセッティングしてます。
ますます人気の講座間違いなしということですのでね、第19期の塾生としても皆さんぜひねご応募いただきたいと思います。ご紹介いただきましたのは、初めて描く楽しい絵画教室講師の中村先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。失礼します。
それでは鹿島灘学習塾で事務局長をしていらっしゃいます清水さんにお話を伺いします。こんにちは。
こんにちは、お世話になっております。
もう第19期の鹿島灘学習塾の塾生募集が開始されているということですので、それについてご質問をさせていただきます。塾生の募集締め切りはありますか？
2月18日日曜日必着でお願いします。
その後は通常空いていれば入れるという感じになるんですか？
はい、そうです。
今期第19期はだいたい講座数何講座ぐらいあるか分かりますか？はい、
110講座あります。
素晴らしいですね。先日舞台の方でも、ね、28日でしたかね、はい、そちらの方でもステージを使った成果展というのもあったようですけれども、いらっしゃった方々はどのような様子でした？
すごく皆さん、お客様もたくさんの方がお見えいただきまして、大盛況だったと思います。ありがたいことに。
こちらの活動成果展、18期の活動成果展というのも週替わりで何週間にわたってあったんでしたっけ？
6週間にわたりましてあります。まあ、
週替わりでこちらのね掲示を変えながらということだったんですが、ご来場になられた方結構多かったですか？
そうですね、毎週変わるがある華やかな成果展ということで、展示を皆さんされてますので、多くの方が見に来てはいただいてると思います。
事務局長もね、改めて塾生の皆さんの作品見られて感想はいかがですか？
皆さんお上手ですよね。もう本当に全ての講座の方々が一生懸命取り組まれて、先生方も一生懸命熱心に教えてくださっててっていうことがよくわかる展示会になってると思います。
本当にクオリティ高くて、誰が生徒か先生かみたいな、素人目にはねそんな感じするんですけれどもね。
そうですね、皆さんお上手ですよね。
わかりました。鹿島灘学習塾では現在第19期の塾生募集中ということですので、詳しくはこちらの方にお問い合わせすればいいですか？
はい、事務局の方へお問い合わせをお願いします。
じゃあ電話番号お願いします。
はい、0299-85-2601 0299-85-2601 2601、こちらまでどうぞお問い合わせください。
こちらの鹿島灘学習塾まちづくり市民センターのお休みに合わせまして、月曜日の方は電話が通じないということで大丈夫ですか？
はい、平日の火曜日から金曜日まで9時から16時までとなっております。基本的に事務局は祝日がお休みになっておりますので、祝日を除いた火曜日から金曜日の9時から16時ということでお問い合わせいただければありがたいです。
はい、まあぜひね、多くの知的人がこの鹿島から出るようにぜひね皆さん活用していただきたいものですね。
そうですね、どうぞ皆さん楽しんでください。鹿島ライフを鹿島灘学習塾でどうぞ楽しんでください。
事務局長の清水さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の大人にフォーカスは、第18期鹿島灘学習塾の活動成果展の様子でした。なお、活動成果展は2月18日まで開催されていますので、ぜひ足をお運びください。鹿島灘学習塾は鹿島市立中央公民館に拠点を置く生涯学習団体です。趣味を見つけたい、何かやってみたい、交流の場を見つけたい、得意な分野を教えたいなど、市民の皆さんのさまざまなニーズに応えられる講座を多数用意しています。現在第19期の塾生を募集しています。募集期間は2月18日まで。募集パンフレットの設置場所は、市内ですと市役所の社会教育課や福祉センター、勤労文化会館、中央公民館や地区の公民館などです。鹿島市に限らず周辺地域から多くの方が参加しています。100を超える講座に約1200名の塾生が学んでいます。1講座は年間10回または20回の日程になっています。一人で複数の講座も受けることができますよ。またリーズナブルな受講料が好評です。子どもから大人まで楽しく学ぶことができるカルチャーセンターです。ぜひ皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。以上、大人にフォーカスでした。明治安田 J1 リーグの開幕カードが発表となりました。待ちわびていたサッカーがある日常が戻ってきましたね。我らが鹿島アントラーズも2月3日に宮崎キャンプを終えて、選手の皆さんは鹿島に戻ってきました。2月10日土曜日、プレシーズンマッチ茨城サッカーフェスティバル2024が開催されます。水戸ホーリーホックとの対戦、県立鹿島サッカースタジアムで午後2時のキックオフです。ぜひ皆さん足をお運びいただき、鹿島アントラーズへの声援お願いいたします。またホーム開幕戦も決定しました。ホーム開幕戦はセレッソ大阪戦、3月2日土曜日午後3時のキックオフ。なお2024シーズンより全国の小学生以下のお子様全員が鹿島スタジアムで開催されるすべてのホームゲームの一部席種において無料で観戦いただくことができるということです。ご家族ご友人を誘って2024シーズンのホーム試合を一緒に皆さん盛り上げていきましょう。タイトル奪還に向けて勝利への後押し、皆さんよろしくお願いいたします。頑張れアントラーズ。それではそろそろお別れのお時間です。日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス、今日のご案内は内野由紀でした。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中、
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。 私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。